皆様、今日は、ヤコブ書の2章の終わりの部分です。耳が痛い、心が痛いという箇所でもあります。御言葉に照らして、私たちの信仰を、点検するようにと、神様は語ってくださいました。今日この箇所を通して、聖書に書いてある通り、行いによって完成する信仰について神様の御心を伺いましょう。先ほど司会者が読んでくださいましたヤコブの手紙の2章の14節だけを拝読してお祈りいたします。ヤコブの手紙2章14節、私の兄弟たち、誰かが信仰、失礼しました。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら、何の役に立つでしょうか。そのような信仰が、その人を救うことができるでしょうか。天の父様、あなたの皆をあがめます。すべて御言葉を正しいもの、信頼できるもの、そして救いをもたらすものとして与えてくださいましてありがとうございます。主に信頼してこのお言葉を私たちが悟ることができるように、また実行することができるように、どうか恵みをお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所、14節から、26節最後までの箇所はこのように、要約することができます。信仰があると言っても、行いの伴わない信仰は役立たない、当人を救わない、死んだ信仰だと、ヤコブは告げます。そして彼は例を挙げています。行いのない信仰については、衣食に困っている人に温まれ、食せよと言っても、必要なものを与えないならと問われ、また告白については、悪霊でさえ神は唯一だと恐れて震え告白していますと。確かにイエス様に会った悪霊はそのように打ち震えていました。ではそれは信仰と言えるんでしょうか。また行いの伴った信仰については、主に信頼して命令に従ってイサクを捧げました、ヤコブの、アブラハムの信仰、またイスラエルの偵察隊をかくまって逃がしました、エリコにいました遊女ラハブの信仰が挙げられています。行いが伴う生きた信仰と、行いを生まない死んだ信仰を分けるものは何でしょうか。私たちが生きた信仰をいただく道を共に確かめましょう。まず覚えたいことは、ヤコブがここで語った教えは、立法の行いによって義とされると主張しますパリサイ人たち、立法主義の教えとは異なっています。行いによって救われるのだと言ってはいません。 信仰によって救われたならば行いが伴うはずな、またそれを目指すべきだと教えているのです。行いなしに信仰のみによって義とされる永遠の命をいただくことはすでに確認されていました。使徒の働きの15章にエルサレム会議という会議について記されています。ちょっと開いてみましょうか。使徒の働きの15章、新約聖書の264ページから始まる箇所です。このエルサレムで教会の代表者たちを集めた会議において、永遠の命の救いを得る道は、立法による行いが必要だという人、キリストを信じるだけだという人がいて、対立が起こって、神様はどう告げておられるか、教えておられるかを確かめようと会議が開かれました。この15章に会議の様子が記されており、またそれを受けてガラテヤの書集で起こっていた行いによる義か信仰による恵みかということを確かめるために、確かめさせるためにガラテヤ人への手紙をパウロが書き送りました。この会議においてパウロ、ペテロ、そしてこのヤコブ書を書きましたヤコブが証言したことが記されています。そしてこの三者、そして教会全体が行いによってではなく信仰によって義とされる、つまり神の前に救われるということを一致して、この混乱が生じている諸教会に手紙と使者を送りました。まず15章の1節2節を拝読いたします。さて、ある人がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。それでパウロやバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバ、その他の何人かがこの問題について使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。彼らが報告した時このようになりました。6節と、あ、すいません、5節6節も読みいたします。人の働き15章5節6節。ところがパリサイ派のもので信者になった人たちが立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせモーセの律法を守るように命じるべきであると言った。そこで人たちと長老たちはこの問題について協議するために集まったとあります。ペテロはこの激しい議論の中で自身が割礼を受けていない異邦人にキリストの福音を語り、語るように神様が、神が清めたものを汚れていると言ってはならないと幻を示しました。そしてヤッファに行き福音を語ったのです。すると神様が この異邦人たちを信仰に導き、聖霊が初めて下られた時と同じ聖霊の印を表されました。そのことをペテロは7節から11節で証言しています。多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。これを聞いてパウロもバルナバも、異邦人伝道において主がなされた数々の印を証ししました。彼らは、福音を異邦人に語り、そして異邦人は割礼を受けること、律法を学ぶ、そして実行することなしに救いを受けました。そしてエルサレム教会の指導者、また後のヤコブの手紙を書いたヤコブも証言しました。人の働き15章12節。すると全会衆は静かになった。そしてバルナバとパウロが神が彼らを通して異邦人の間で行われた印と不思議について話すのに耳を傾けた。13節。二人が話し終えるとヤコブが応じていった。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。ヤコブは旧約聖書を引いて、聖書の預言が異邦人の救いをあらかじめ告げておられ成就したと、15節以降、預言者たちの言葉もこれと一致していて、次のように書かれていますと、ヤコブは旧約聖書を引いたのです。ただ異邦人に重荷を活用を受けなさいとか、律法を守りなさいと重荷を負わせてはいけないこと、そしてユダヤ人たち、また彼ら自身もつまずかないために、偶像に備えられたものや淫らな行いや締め殺したものと血を避けるように書き送るように提案し、全会一致で決議しました。15章の25節。そこで、私たちは人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロを一緒にあなた方のところに送ることを全会一致で決めました。パウロ、バルナバとエルサレム教会の代表である使者たちが声を合わせて、パウロたちが言う通り、私たちユダヤ人教会もあなた方がただキリストを信じるだけで救われることを神の教えだと信じています、そう証言したのでした。その点ではヤコブもパウロもバルナバも全く同じ救いの見解を持っていました。キリストイエスを信じる信仰のみによって救われる、義とされる、永遠の命を持つということです。 ヤコブはその上でその人に行いがないならその信仰は役立たない信仰、当人を救えない信仰、死んだ信仰だと告げているのでした。両者を分けるのは何でしょうか。まず生きた信仰は心で信じ口で告白して新しく生まれる信仰です。悪霊が神はお一人だと恐れをののいているとありましたが、また悪霊は糸高き生ける神の御子とイエス様に対して告白しました。しかし事実を認めてもキリストの十字架がまた復活が私の罪のためだと信じ告白しなければ救いとはならないのです。他の大勢が信じてますね、私はそれを認めます、正しいんでしょうと言ってもですね、私の罪のためにキリストが死んでくださったと、キリストと私の自分自身の関係を心で信じ口で告白しなければ救われたことになりません。ローマ人の手紙の10章の9節10節、新約聖書314ページです。拝読いたします。ローマ人の手紙10章9節10節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。そう聖書ははっきりと告げています。福音というならば、ここではキリストの復活に集約されていますけれども、コリント人の手紙の15章にありますように、聖書の予言の通りキリストが私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、そして、聖書の通りに3日目によみがえたこと、これをよく考えたのではなく自分自身に関わることだと信じ告白することによって救われるのです。聞いたけど、そして告白したけど忘れてしまった、何のことだっけというような告白では、それは心から信じたのではないと。もちろん認知症とかですね、そういう障害によって思い出せないということはあるかもしれません。しかし神様は覚えておられますから、そして心の奥底を知ってらっしゃいますので大丈夫です。信じたことは無駄になることはありません。そしてキリストを信じて救われた者は生まれ変わって神と人に喜ばれる行いをできるようにされています。救われてないのに良い行いをしなさいと言われても不可能ですけど、信じて救われたよ、ただ良い行いをする方が自然なように作り変えられたのです。イエス様は人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと告げました。言い換えるならば、新しく生まれれば神の国を見る 見ることができ入ることができるのです。そのためにイエス様は十字架と復活の贖いを成し遂げました。またパウロはこう告げています。第2コリント5章17節ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。またヨハネは第一の手紙の3章にこう告げています。神から生まれたものは誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。過ちを犯さないという意味ではありませんけども、承知でですね、神に逆らうことはできないと、救いを知っているからです。生きた信仰は心で信じて口で告白して新しく生まれさせる信仰です。私自分に自信なくていいんです。聖書の言葉が確かだと信じて委ねてれば、必ずこの救いを受けています。そして次に覚えたいことは、生きた信仰は試練に耐え抜いて実を結んでいく信仰です。試練に耐え抜くことが救いの完成に必要です。私は試練に耐えれるだろうかと心配したことがありますか？私あります。とんでもない不遜な祈りをした結果、すぐ祈りが答えられまして、ひどい試練に遭いました。私足りないんです。だから私にいっぱい試練を与えてください、そして強くしてくださいと祈ったらですね、その日からいっぱい試練が来てしまって、もう誰にも勧められないっていう経験をしましたけども、大丈夫です。必要だったら必ず願わなくても与えられますので、で聖書は試練に遭うと明言してるんですね。遭わないなんて一言も書いていません。でも試練の中で守られます。そして、信じた人は神様の賜物を一つ一つ受けて、確かに救われていると確信できるように導いてくださいます。そして実を結ばせ成長させてくださいます。そこに行いがもう含まれているんです。まずどんな行い、そんな大行な行いじゃないんです。まずちょっと覚えてください。覚えがあるはずです。神の羊とされたクリスチャンは羊飼いである主のもとに行きます。主を求めて行って信じるということ自体が行いです。イエス様はこう教えました。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。このことが起こっています。また羊飼いでありますキリストの声をクリスチャンは聞き分けて従います。羊たちはその声を聞き分けますと羊飼いの例えでイエス様は告げています。またしかし他の人には決してついていかず逃げていきます。不思議ですけども、イエス様を信じたらこれが神様から出たものか 違う誤った教えかということを聞き分けることができるようになって守られます。まあ、時には巧妙に罠にかかることがありますけど、主を叫び求めて助けていただきます。こうして、試練を乗り越えていきます。また3つ目にですね、聖霊を通して注がれた神の愛によって試練を乗り越えて成長します。ローマ人の手紙の5章を開いていただきますか。新約聖書の304ページです。ちょっと長いですけど読ませていただきます。1節から5節。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が慣れられた品性を生み出し、慣れられた品性が希望を生み出すと私たちがは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。愛は強いと一般にも言われています。愛は犠牲を惜しみません。そして信じ続け、そして忍耐し続けます。そして約束のものを手に入れるために必要な忍耐によって約束のものを得るんです。そして聖霊は私たちを守って一つ一つの良い実を結ばせます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、犠牲などの良い関わりを築くために必要な実を結んでいきます。ですからヤコブは、この手紙の冒頭で試練の時に喜べと勧めているのでした。試練を得ることは救われた証拠であり、試練を乗り越えさせていただくことは愛されている証拠だからです。そしてパウロは、多くの働きをしているしたことをですね、証ししました。自慢するのではなく、これも恵みだと告げたからです。そうとしか彼は言えませんでした。イエス様を心から信じたら必ず行いを伴って確信に至り、また成長に至ります。ですから恐れる必要はないんです。ではなぜこのように分かっていることなのに詳しく告げられて責めているのか、あんまり聞きたくない、あなた方の信仰は死んでいるのです、役に立ちませんって言われたくないですけども、それはせっかく行えるのに行えないの実を十分結んでない兄弟姉妹がいたからでした。成長しないことが、滞ることは起こるんです。行いとして現れないことが起こり得るんです。それは神様がくださっている恵みの手段を実行しようとしないというところにあります。マタイの福音書の宣教命令では、バプテスマを授けなさい、そしてイエス様が私が教えておいたすべてのことを守り行うように彼らを教えなさいと教会に命じています。教会はそれを実行しようとします。実行しましょうと言って教えているのに、いやもう私天国に行けるから大丈夫と言って教会に行くのをやめたり、またどうせ天国に行けるんだからと言って、 今成長しようとしなかったら、それは神様の栄光を先延ばし、成長を先延ばしすることになってしまいます。自分はいいかもしれませんけど、これからあなたを通してキリストを知ろうとする人に対しては大きな損失であり、それが自分に返ってくるんです。それがないようにとヤコブは諌めています。どうか悪魔の策略に陥って自己満足な信仰に、また知りながら行おうとしない不従順な信仰に捉えられないようにしましょう。そうすれば大丈夫です。主の道に従おうとするならば、必ず確信をいただき成長しますので、お願いいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、あなたのご支配のうちに私たちが信頼でき、そして御心を行えるように主の言葉に従っていけますように、どうかせっかく救いをいただいて、それが滞るようなことがないように私たちを守って導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。